皆さんおはようございます。ですね、今日は恵みの中にある秩序と題してお話をいたしたいと思います。この11章には実は混乱が2つ書かれております。前半は礼拝において予言や祈りをするときの女性のかぶり物についての問題であります。11章の後半は聖餐に預かるときの態度についての混乱の問題が書かれています。コリント人への手紙の第一に書かれている問題は今日の教会にも通ずるあらゆる問題を含んでおります。まず1章から4章におきましては教会の中にある分裂分派の問題が書かれています。教会の中にも私はあの人のグループに属している、私はこの人のグループに属しているということが多くの教会にありまして、それらが教会の中で良くない雰囲気を醸し出している。その問題が実は2000年前からあったわけであります。5章では不信仰の問題、6章では互いに訴え合う訴訟の問題、7章では結婚の問題、そして8章から10章では偶像に捧げた肉を食べてもよいかどうかの問題が書かれております。私たちはキリストの十字架の死によって罪が許され神の救いを受けました。そればかりか、キリストが死者の中から復活されたことによって、私たちもやがて死に打ち勝って、蘇ることができるものとなりました。これが最も大切なことであります。この救いは、私たちの成した技には一切寄っていない一方的な神の恵みによって与えられたものであります。15章では神の救いの技と私たちの死からのよみがえりについて詳しく述べられております。今前に示そうとしているのは実はこのことが私たちの中心です。皆さんよくご存知のことですね。これは非常に簡潔にまとめられた聖書の中の聖書であります。お読みいたします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れまたそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことです。新約聖書のすべてはこの箇所で述べられている内容に集約されます。 この箇所に述べられていることが全てであります。それではなぜコリント人への手紙の第一は16章ものページを割いて書かれる必要があったのでしょうか。それはこの福音が大切なものであるがゆえに、福音を入れる入れ物を守るために細心の注意が必要であることから、16章ものページを割いて書いて書かれているのであります。この最も大切な福音を入れている私たちはどのようなものかと言いますと、私たちは肉の性質を持っております。原罪を持った肉は容易にこの入れ物であるところの人間関係、また私たち自身を壊してしまうのであります。この入れ物とは人の集まりである教会のことであります。私たちは福音を多くの人に伝えるために人の集まりである教会が必要であります。その教会は容易に気をつけなければ、今述べたようなたくさんの問題が教会の中に起こってしまうわけであります。ですから16章ものページを割いて秩序についてどうしても書かざるを得ないわけであります。さて、この11章の2節、今日のテキストの最初のところでありますが、今日のテキストの大部分はこの修法に載っております。11章の2節を見ていますと、教会の秩序というのは1世紀にはキリストの弟子たちが伝えたものや保管された手紙によって教えられた内容は固く守られておりました。それはまだ新約聖書が形成されていない時代でありましたので、そのような手紙類、言い伝えの言葉に従ったのは仕方のないことであります。現在は新約聖書が教会の秩序を守る規範となっております。で、パウロはこのコリントの教会の人々がその言い伝え、残された手紙に従って秩序を守っていることを褒めております。それは11章の2節であります。さて、あなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。このようにまずパウロはこのコリントの人たちの教会を褒めております。いよいよこのだけれどもというところが始まるんですね。11章の3節、しかしという言葉が入ってきます。要約しますと、しかしその中で女性が被り物をつけずに祈りや予言をすることが教会の中で起こりました。祈りというのは分かりますけれども、予言というのはある意味では説教であります。教会によっては女性の説教を認めてない教会が実はあるんですね。しかしここで見ますと、被り物をつけておれば説教をしてももちろんいいと書いてますね。で、どうしてこの女性が教会で被り物をつけなければいけないのか。実は説教者はこの11章をからこのお話をするときに苦しむんですね。なぜそうなのか。で、この箇所は2000年前に書かれた手紙であります。しかし私たちは2000年前のコリントの町についての 習慣とか服装とか書かれた背景については実は何も知らないのであります。それゆえに手紙の内容を捉えることに苦しむのであります。今日のテキストは、女性は礼拝の中で祈るときや予言、説教をするときには被り物をつけなければならないことが述べられています。なぜ被り物をつけなければならなかったのでしょうか。当時の社会では、女性は外出するときには被り物をつけることが習慣でありました。その習慣の中で、ある女性たちはこの祈りや説教の時にも男性のようにかぶり物をつけずに祈り、予言をし始めたのであります。実はこのコリント人への教会の手紙の全部を読んでいきますと、女性が非常に強い教会であります。一般に女性の方がこの感覚的には優れておりますので、霊的な体験をいたしますと、やはり、発言力が強くなっていきます。そして、妻は夫を差し置いてしばしば不用意な発言をするということがこのコリントの教会で起こっていたのであります。14章のところをちょっと示したいと思いますね。そのような混乱があったわけです。女性の人たちはこの感覚的に鋭いですから、精霊の多くの技を経験をいたします。そうすると男性というのは論理的に考えますから、なかなかその情緒的な部分は理解できないわけですね。そうしますと、精霊の豊かな経験を持っていますと、夫が何かを言うと、それは違いますよと言うと、公開の前で批判することになります。そのような混乱が実は14章のところに書かれているんですね。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい、彼らは語ることを許されてはいません、律法も言うように服従しなさい、もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい、教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。おそらくこのところから婦人の牧師は認められないということが起こってきているのではないかと思います。私は次の時代は婦人が牧師になり、また働きながら牧師をやっていく時代が来ると思います。これはですから、こういう特殊な場合について、妻は教会で語ることは許されていませんと述べているのであります。この言葉は妻たちの発言による混乱の中でパウロが戒めた言葉であります。同じ理由で一部の女性たちは被り物をつけずに、一般の慣習を無視して男たちのように振る舞い始めたのであります。これに対してパウロは彼女たちに対して、神の働きには実は秩序があるんだということを示したわけであります。それが11章の3節であります。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。さらに前に示したのは、この女性が頭に被り物をつけて権威のもとにあることを示す必要があることを述べています。被り物をつけるというのは、自分は権威のもとにあるということを示すためですね。自分がトップにあるんじゃなくて、いつも この権威のもとにあって語るんである、権威のもとにあって祈るんであるということを見える形で示すわけであります。11章の10節ですから、女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。これはここもまた説教者は苦しむところですね。なぜ御使いたちのためなのか。実は私たちのこの礼拝というのは、ここに父なる神がおられ、キリストが見えない形でおられ、御霊が働いていらっしゃる。それと同時に霊的な存在である主の使いたちもここに出席をしている。こういうことをパウロは想定をしております。ですから、この礼拝の中で混乱している姿を御使いに見せてはいけない。ちゃんと女は頭に権威の印をかぶって礼拝をしている。そのことを御使いたちが見るためであると十節では述べているのであります。で、このことはですね、実はパウロは旧約聖書に基づいて語っているんですね。創世記のところにこれは書かれている。まず男が作られ、そしてそのアブラムネを元にして女が作られた、そういうところから述べているわけであります。この箇所について見ていきますと、創世記ですね、これはちょっと待ってくださいね、はい、創世記はこう書いてありますね。神は仰せられた。これ創世記の一章ですから最初のページですね。一章の26節27節、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。まず男が創造された。このさらにその2章の18節、その下のところを見ていただきますと、その順序が書いてあります。創世記2章の18節、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。この順序が実は問題なんだ。だから、それぞれが違う働きが与えられているということを言いたいんですね。パウロはそのように述べました。で、今述べました、この男が先であって、また女性は男性の助けのために作られたんだというところを、実は上下関係を示したものでは実はないんですね。パウロはこういうふうにして11章のところをずっと説明していきました。10節まで説明をしていきましたけども、11節12節で、しかしとはいえということが始まるんですね。こういう秩序というのは、実はそれは良い働きをするために、それ人それぞれにはその働き方があるんだということを言いたいわけです。であります。11章11節12節を見ますと、とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。神が私たちに与えてくださった使命というのは、男性も女性も同じなんです。そこに協力してその使命を果たしていく中で、それぞれの持ち場があるんだ。このことをパウロは述べました。そしてこの2000年前の 社会の習慣によれば、女性は一般に外出するときには被り物をしていた。そして礼拝の時には同じようにその被り物をして祈り、そして予言をしていた。それをわざわざ外して私は男性のように振る舞うんだということをする必要はありませんとパウロは述べていたのであります。コリント人への第一の手紙に続いてほぼ1年か2年後だったと思いますが、第二の手紙が書かれました。そのところで私たちは土の器であると述べられています。ただの土の器でなくて、その中に宝を持っている土の器であると述べられているのであります。内側に宝として存在しているのは、実は私たちの救い主であるキリストのことであります。私たちは主イエスの御霊を内に持っているところの尊い土の器であります。しかしその土の器は壊れやすいんです。傷つきやすいんですね。だからこそ教会にはルールが必要であります。第二コリントの4章の7節ですね、こう書いてあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。土の器というのは実は無価値ですね。原料は その辺に転がっているたくさんの土からできております。それはそれをこの穴を掘りまして上に焚き木をかぶしまして、ただ焼いただけのものです。釉薬もかかっておりません。それが土の器なんですね。ですからただ同然のものであります。そしてこの土の器は実は壊れやすいですね。そしてこの土の器は傷つきやすい、そのような器であります。実は私はある人から自分で焼きましたと言ってコップをいただきました。で、私はそれを大事に使っております。いつもですね、一口飲んでは机の上に置くわけですね。ところがですね、ある時からそのコツンといういい音がしてたんですけども、ある時から一口飲んで置きますとガシッという音に変わってきたんですね。あれ、音が違う、すぐに分かりました。なぜだろうと思ってよく見てみると実はひびが入ってるんですね。大事に扱ってきたのになぜいつひび入ったのか分からない。このように土の器は無価値であります。そして傷つきやすく壊れやすいものであります。しかしこの中に神の栄光に輝くキリストという宝が入りますと、この土の器は俄然大切なものに変わります。高価で尊いものに実は変わるんですね。この高価で尊い土の器を守るために、またこの救いを多くの人々に伝えるために必要なこの土の器を守るために、恵みにあふれる教会の中に実は秩序が必要となるのであります。今日の修法のところに説教の要点というのがあります。これをお読みいたします。私たちは土の器です。中にキリストという宝を持った土の器です。この土の器は傷つきやすく壊れやすいものです。当時の教会は女性が祈りや予言をするとき、かぶり物をつけるというルールを作り、混乱を防ぎました。今日も教会の中にいくつものルールがあります。 それは内に宝を持った土の器を守るためなのです。最後にこの4章の7節をお読みして説教を終わります。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。